コモコパレード。
はい、
というわけで、はい、今日は4月の14日は最後かな、これが
最後、そうですね。
で、うん、もうだいぶ前なんだよ、これだから6月末ぐらいです
よ。これ6月19日とかですよ、多分。
やばいじゃん。
多分じゃなく間違いない。
令和も
令和ももうだいぶ過ぎてますよ、今。
うん、
誰か死んでますかね。
まずとんでもないことが起きてんじゃない。
とんでもないことが、みんなレトロチンパンジー聞けてたらいいけど。
すげえ触手の生物が
トゥルーパーズが襲いかかってくる感じ。
クトゥルー的な、
クトゥルー的な
古代の神様が多分新宿を
もう割歩して
毎年新宿みたいになってると思うけど、
すごいですね。
まあ、なる前のね、
なる前の
平成の時代の話ですよ。
平成最後の、
俺にとっては平成最後の海外旅行やった。まあ、そもそもめちゃくちゃ海外旅行する方じゃないので、
うん、
そのまあ、たまたまね、
うん、
そのニコ生の木村さん、
はい、
よく一緒に仕事したり、
はい、
動画配信したりしてる人がいて、
はい、
なんか行きませんかって言われて、
うんうん、
まあ行きましょうってなったけど、まあ、どっちかというと安い場所から選びましょうみたいな感じになって、
は
い、
ああなるほど、
うん、
リーズナブルな旅を。
でフィリピン安いですよ、
うんうん、
フィリピンマニラ、首都マニラ、
うん、
がもう本当に安くて、
そうそう、
往復で行って、あれ往復だったから片道かな、でもね大阪より安いんだよね。
大阪行くのより、
そうそう、確かに往復で1号とかはねそんなぐらいだったんだよね。
へえ。
でだから今回は旅賃全部合わせて4万円
安っ。
そうそう、1万5000円で飛行機代で、うん、ホテルが5000円ぐらいで、
うん、
3泊で
3万円
で、でだから 3万ぐらいだよ旅自体
は、うん、
めっちゃ安いじゃん。だから全然沖縄とかより、
沖縄より安いし、
千葉とか行くよりも安いぐらい。どっかホテルとかもさ、そんな4、5000円でさ、
うん、
いいホテルは泊まれないからさ、
うん、
まあまあいいホテルでさ、
ほうほうほう、ま、そのマニラの泊まったところ、
うん、まあまあでもちょっと売春宿っぽいところではあったけど、ただホテルの中自体は綺麗で、
うんうん、
いや、まあいいねっつって、だからもう特に目的なく、まあスモキーマウンテンっていう、
はい、
スラム街は行きましょうとか、うん、何個か目的地は決めてたけど、まあ、実際、まあ、出たとこ勝負でいいや、
うん、
実際忙しくて列車がなくなってて、前回の話だけど、はい、そのジタバタしてたのすごい、
うん、
用意するのに、
でああなるほど、ちょっとイレギュラーなね、
そうそうそう、お掃除とかあって何の準備もできなくて、
はい、
でまあ、基本的に細かいことは木村さんに任せちゃって、
はい、
でもう旅行行く前日まで仕事して、
はい、
リュックサックにバーって荷物詰めて
行って
、
はいはい、
で普段やったらその財布を精査していくんだけど、
あいらんもん置いてね、
いて、
う
ん、
海外旅行っていうとそうですね、
でまあいいや詰めていっちゃ
う、あもう時間もないからそのまんまで、
いやまあまあここ説明するのもめんどくさいんだけどさ、まあ、最近は取っ払いの仕事だとかって現金もらうことが多いんだけど、
はい、
トークライブとかで、
うんうん、
でもほぼスイカの生活になってるわけ、
はいはい、
だから現金が全然減らないので、
うん、
その時もだから7万をあだから9万円ぐらい財布に入ったまま行っちゃったり、
その取っ払い仕事でもらったやつが特に銀行に入れずに財布に入れっぱだから、どんどん膨らんでっちゃって、
そうそう、
うん、
で2万円ぐらい両替して、
うん、マニラで
ペソにして、
はい、
で行ったわけ。でも高い高額紙幣って使いづらいから、
うんうんうん、
ジュースとか買って、うん、細かくって言って、うん、それポケットに入れて、
うんうん、
でペソの高額紙幣と7万円をカバンに入れてたわけ。
なるほどなるほど。
でまあ結構ヘビーなスラム街に行くから、
うんうん、スモーキーマウンテン、
その前にちょっと、うん、まあなんだろうな、セーブポイントみたいな安全地帯的なところで飯食おうってなったわけ、
ね、
あるじゃん、
はい、
空港とかさ、
はい、 間違いないところで一発ね。
大きめの海外の大きめのショッピングモールとかそういう感じあるじゃん。入り口でセキュリティがあって、うんうん、なんかちょっとセレブみたいな人しか、うんうん、でもそういうところでも声かけがあるよな。
あ、マニラは。
マニラでさ、やっぱマニラとかさ、タイのそういうところがさ、うん、好きなんだけどさ、あんまりにもやっぱりさ、まあ、インドもそうだっていうけど、声かけが多すぎてさ。
僕もインド行った時の声かけの多さは参りましたね。
なんかもう嫌になっちゃうよね、結構。
ね、
なんか
グッて僕はそんで関西人のあれ出しますけどね、
うん、
関西人オーラを。
ケチ、お金は払わへんで、うん、
払わんっていうのを言いますからね、もう耳元で
入れよ、ジャリンコ知恵の鉄
鉄のスタンドよっつって、
うん、鉄のあのヤクザ殴って2000円あるから金持ちやでって言ってる
そう、あれをね、あれを海外行った時はグッて出しますからね、ドカンかいっつって。
でもさ、結局さ、相手にとって相手を振り続ける作業じゃん、
うん、
でさ、気持ちいいことではない
じゃん、うん、まあね、めんどくさいし嫌だし、
だから、でしかもさ、そのデリーボイドがお姉ちゃんの間まだしも、なんか痛いけな子だったりするじゃないか。
するんすよ、それがね。
そういうこうさ、払いのけていく作業ってさ、決して楽しくはないからさ、あれ本当にない方がいいよね。
いや本当もう
行きたくなくなっちゃう
もん。うん、なんかうんざりしますよね。
それがスラム街でもないのよ。
だってなるほど、
本当のスラム街行くと、うん、来ねえから、
うんうんうん、
観光客がねだるっていう文化があんまない
んだ。ないんだ、
うん、
金持ってるんで来る街じゃないから、スラム街
で。その代わりホントアップとかはあるって言うんだけどね、うん、ただまあ街をすっと通り抜けるだけだったらいいだろう。
なるほど。
で泊まったホテルも周りにそのいわゆる日本人向けの売春施設とかがあるようなところでさ。
ああ、じゃあもう観光客向けのバリバリのところなんですね、うん、
そうそうそう、桜とかさ米米クラブとかさ、
日本語のね、客引きをね、
稽古とかさ、なんかそういう、なんか、で、あ、社長みたいなって、まあ怖いの、まあ、まあかまあね、そういう系のスラム街でさ、
うん、
ドキドキして、その着いた時夜でさ、
あ、なるほど、
深夜に着いて、深夜1時ぐらいに着いて、
うん、
でそのもうドキドキしながら行ったわけ。
うん、わかります。
で、次の日はマニラで、すごい明るくて気候も良くて、はい、でそのショッピングモールはすごい安全で、
うん、
だからちょっとホッとしてしまったよね。
あ、その深夜に着いた時のホテル行くまでのドキドキ
は、うん、なくて、で買い物もして、ですごい安全地帯みたいなところで飯も食って、
うんうん、
でその 歩きながら木村さんと歩いてた、はい、ショッピングモール出て、うん、ホテルに帰るみたいなから、うん、ガチャーンと音がしてさ、
うん、
後ろから見たらさ、自分の予備バッテリーが落ちてたの。
予備バッテリー携帯
カバンから、
うんうん、
えっと思った
ら、うん、落っことしちゃって、うん、
まあチャック全開でさ、
うん、
財布とポケット Wi-Fi がないというね。
出ましたね。
そう初日よ。初日というか、まあ、
着いた深夜着いて、
旅のスタートライン、
セーブポイント一発行った後ですもんね、うん、まだこれからってとこですよね。
で、まあ、でそのだから何万にカードも全部でさ、
救急も入ってたんでしょ、
うん、運がいいことにその別ポケットに、パスポートと、
あ、パスポートはまあまあね、
あとお金を崩そうと思ってたんで、
あ、ちょっと分けてたんですか、
ま、だからまあ8000円分ぐらいのペソは残って、
うーん、
あと全部なくなって、
うおーですね。
ただまあスイカももうモバイルにしてたんで、スイカとかはありますよ、ね、で一番最初にしたのも満タンにしたよね、スイカをね。こう銀行で止める前にスイカを満タンにしとかないと、うん、俺東京帰ってから使えるお金がしばらくスイカのみになる可能性があるから、うん、まあ借りりゃいいんだけど、
うん、でまあまあ
そう、とりあえずスイカを1万9000円ぐらい、まあ、パンパンにしておいて、
パンパンにして、
で電話して止めて、
でだからもちろんいろんなカードが入ってるわけでしょ、
うん、 だからさ、この間ラジオ聞いてたらさ、うん、カード対決とかやっててさ、
やってたやってた、
このカード全部なくなっとんねんなってさなくなっとんねんなって家部屋みたいなさ、いきなりステーキのカードだけ残って
さ、
いらんわ
それだけなぜか置いてたの。
そうそうそう、それだけなんか抜いて
一番マニラに落としてきていいカードなのにね。
そうやっぱクレジットはさ、使わなくてもさ、使えなくはならないわけだからさ、うん、やっぱ普段使わないクレジットカード1個部屋に取っとかないかんな。
ああ、まあまあそうですね、それは、う
ん、だから困っちゃってさ、だから iCloud とかもさ、全部払いがクレジットカードとかさ止めますよみたいな来るわけで、 iCloud とか止められたらたまんねえ。
たまんねえですね。あ、でもそうですね、僕もそうなるわ、もしそんなことな
って。 au 払いっていうのができるの、 au の現あの電話料金を払うときについでに iCloud 代も払ってもらうっていうのにマニラで買えてんだよ。
もう、 うわ、もう大変もう聞いてるだけでもカロリー高いわ。
いまだにさ、なんかこうフォトショップがさ、もう月額 CC になってるからさ、うん、あれを月額のやつをあと29日で止まりますみたいな来るじゃんか、
うん、来る来る。
あんまりアマゾンもさ、もうみんなカードが変わってるからみんな買えなくなってるからさ、とか、ネットフリックスは何でもそのカードで払ってるものは逐一止まるからさ。でそれもなんか 先月ぐらいにさ、うん、更新で変えたばっかりやったよ。まあ、変えたばっかりだったからやり方分かってたからちょっと良かったけど、
まあ、設定でね一個一個、ね、
もうこれもう次の24年までやんなくていいやとか思って
た、うん、変えた後ほっとしますから
ね。3ヶ月後に俺は何をしとるんだよ。
それでももうじゃあ 朝というか昼前ぐらいに、
あと、うん、10年ぐらい前に思い、うん、もう10年使ってから、まあ、減価償却じゃない、減価償却なんだけど、なんかヴィトンの財布だった、
はいはい、お持ちでした
ね。思いましたよ、なぜジップロックで来なかったって思うよね。
ジップロック最強説ね。
結局でもなんかさ、100円ショップで買った財布使ってるんだけどさ、うん、自分で絵描いて、
あ、今、うん、あ、でた旅行くときむしろそういうので行けばこれはちょっと後で喋らせてください。
正直さ、はい、財布
ドクロの、
ね、いらんなってなってきたら、
あ、A 財布、
うん、
まあ、ね、まあ、でもそれはそのうちまた欲しくなるんじゃないですか。でも
ジップロックでいいな本当にみたいなさ、てかいい財布狙いで取られるじゃん。
まあね、
いい財布もっとさ、ネガティブさってあってさ、それを目的に泥棒されるんで、
まあね、 A 財布だと A 金入っとると思われるからね。
もあるし財布自体を狙われる、
まあそう、財布自体も売れるからね、うん、
そのリスクがないからさ、だから意外と知り合いが封筒とか、うん、いわゆるビニールに入れてる知り合いが多いね。
多いんですか、
うん、あ、でも確かに今後ほぼ支払いスイカやしな。
まあね、いやでも俺は村田さんにはそのヴィトンなり A 財布持っててほしいけどね。
いや、もういい。もう100円以上払わない。
財布の上限は100円。
基本ジップロック。
いや、まあまあ実際はそうなんだけど、用途的にはジップロックで全部いいんだけど、いやでもなんか、うん、そう、村田さんはいい財布持っててほしいけどな。
なんかすぐ買えばよかったけど、半月経ったら いらんなと思うね。
その100円のそれでもう満足しちゃったから、うん、まあ、困らんしね別にね。
で、まあただ思い出というわけでもない、人にもらったものじゃないんでね。
あ、ご自身で買われてるっていう、
うん、自分で買った。それもまあ当時円高だったんで5、6万で買えたから、また今買うと高いんだよ、うん、物価も変わってるし、円も安いから、うん、倍ぐらいするね。まあ5、6万の財布、折りたたみの財布だったから、うん、まあ物的にはいいんだけど、まあ寂しいじゃん、その長く使ってきたもん。
いや、まあ愛着出ますからね、財布だ時計だっつうのは、
うん、まあ残念だなっていうのがあって、まあでもそれでお、さあ一応保険入ってたの。
ああ、旅行のね。
Wi-Fi、ポケット Wi-Fi も盗まれたんだけど、ポケット
空港レンタルのやつですね。
そうそうそう。妹の携帯ってやつね。
うんうん、
で、満額の 安心プランみたいなのが入ってて、うん、だいたいそれがなくなるのにプラスして自分の保険にも入れるんだけど、うん、それを保険を聞かせるにはポリスレポートがいるわけ、
はあはあ、なるほどね、
まあ、現地の警察に行って、うん、書いてもらわなきゃいけない、
ああ大
変だよね、うん、ポリス
ポリスにマニラポリスに
これこれこうだってさ、まあすごいね、なんかやっぱすげえ明るいし、うん、楽しそうでテレビかかっててさ、ゲラゲラ見て笑ってる
警察署で、
うん、
まあまあまあ普段はね
47浪人みたいです、大笑いしてる、あのキアヌ・リーブス、
うわキアヌ・リーブスの浪人
まあもう誤解されてる日本めっちゃ誤解されてる
キアヌの浪人で日本ってこういう感じは思われてる、
首にすんごいさ、なんか怪我した猫がつけるみたいなのつけてる中谷美紀が泣いてたら、なんか最後の方やね、切腹前で
それ こういうやつね、
首のなんかこれどこの国の話やこれって思って、で四十七浪人見てるのが警察官にさ、うんうん、まあ、一緒に木村さんが英語できたんでこれやってもらいつつ、はい、でもさすげえ怖いの、なんかそうかわいそうだったねとか言ってくれないの、むっちゃ怖いの、なんかねそうやって保険金詐欺で来る人は多いらしくて、
あそういうこと、
うん、
その村田さんにあんた不注意でダメよっていう怖さじゃなくて、
お前嘘ついてないかっていう態度、
なくした手で来やがったっていう人がいるんだ、
いっぱいいるので、
それはそれ
でいっぱいいるし、俺の知り合いでもそれでパソコンが新しくしたい人もいたから、
もう身内にいるんですね、うん、
身内ではないけど、
うん、そのまあちょっと聞いた話ですし、
まあ、よくあるのよ、
うーん、そ
ので
そうなんだ、
ですごい厳しい態度でやってられて、そのでもじゃあその監視カメラをチェックするってなって、うん、
はいはい、
先ほどセブンイレブンの監視カメラで映ってたんやけど、
う
ん、これまあほんとちょっと記事とかだと俺が見たことないんだけど、本当は木村さんが見たんやけど英語で俺できないんでね、
うん、でチェックをね、
チェックをね、うん、それでこう俺と木村さんが歩いてる後ろに日傘を持った軍団がふわーってこう
軍何人ぐらい、
4、5人はいた。で、傘が
全員日傘を立って、
傘2つ、3つやってて、見えなくなるの、ね、一瞬、
うん、ほうほう、そのカメラからね、
うん、で、俺がガシャンって聞いた音のしばらく手前やったから、
その後起きてる、
そうそう、その時撮られ
てる、その時に、まあ、そのカバンから行かれてるんですか、
そうそう、
はあ、
でも多分俺ね、ガシャンってすげえ重たい、でかい予備バッテリー持ってたから重さで落ちたけど、予備バッテリー持ってなかったら俺多分ホテルまで気づかなかったよ、
ああそのなくなってることもね、うん、
それはもうホテルまで気づかなかったらどこで取られたか分かんない、多分取られて多分
すぐ気づいたからまだ良かった、
うん、少なくとも 1,2 分以内に気づいたからまだ良かったっていう、まあ良いことなんか何もないんやけど、
うん、まあ不幸中のなんとやらですね、
記事としては良かった、
うん、
その特定しやすかった、
それもしだってホテルまで行って分からなかったらもっと面倒くさいことになってたわけですね、
多少ね、うん、結局落ちかれると戻ってきてないんで、どっちでも一緒っちゃ一緒だけど、ただまあ警察に言うのは楽だった、
ああなるほどね、警察も信じてもらえるし、
うん、もうさ警察官、まあ、警察官もじゃあこれは楽しいからお前信じてやろうって言ったらすごいフランクなさ
フランク
な、ね、グロック17をさぶら下げたさ
グロックなんだ、
ああグロックでさ日本のホルダーとは全然違うのよ、もうほぼむき出しのやつあるじゃん、うん、
ああ分かります分かります、
スイッチピッと出るけ
ど
相手からは取りづらいっていうさ、日本のやつはさ自分は取り出しにくいけど相手からは別に大して防御壁じゃないというか、よくないホルスターじゃん、
うん、
なんか拳銃を完全に覆い隠
して見えなくしてね、
う
ん、やって
る、まあ、すごいよもう丸見えブロック
さすがフィリピンで
誰か入ってくると触るからね、
あでもそれは分かりますね、うん、なんかヨーロッパの警察もそうだったもん、
ずっと拳銃はあの意識の中にある感じで、うん、あと拳銃左はあの、ね、マガジン2つさすがドテルテの下で働いてるだけある
ねえ、
だからすげえ明るいのよ、急に踊り出すしさ、
陽気なんですね、
陽気なんだけど、うん、すげえたまに目が怖いの、ドアがガッとこうさ拳銃触るしさ、
誰が乗り込んでくるかわからんしね、うん、
でもまあ間抜けな日本人って分かったんで、あおっつって、あおっつって、ダメだよっつって、あの、カバンは前っつって、前だよっつって、
それ日本語で
まあまあ日本語ではないけど、
向こうの言葉で、
うん、もう身振り手振りで構わない。ナイフで切られることもあるから、身振り手振りで、
うん、後ろでね、
カッティカッティって、だから絶対カバンは前なんだよ。
ジェスチャーも交えて言ってくれるんだよって、カバンは前
で、実はでもこいつが泥棒なんだよってさ、若手の警官指差してゲラゲラって、俺泥棒じゃねえよみたいな。
あ、そういうフィリピンジョークが。
そう、本当の泥棒はこいつなんだよって座ってるおばちゃん指差してさ。なんか太ったりばちゃんがして、あはははってなってさ、まさか、いや、本当なんだよ、本当に泥棒。
それは本当の泥棒なの？え、何、捕まっていたの？
横に座ってた不機嫌な若者が被害者やった。おばちゃん、右手の中指がない。絶対そういうことやんか。右手の中指だけなくなるってさ、ないからさ。
ない
っすね。多分ブラックジャック の, あの詐欺師が指切られたみたいな
話やろうな、ね、手癖悪いからやられちゃったって言って、すげえ話だな。
そうで、なんか急になんか金拾ったんだってすっげえ悪そうなやつが入ってきてさ、
金拾ったって
ペソのさ束持ってきてさ、
で警察が悪そうで、どういうビジュアルなんですか？
なんか薬でもやってるみたいな、好きな2人組みたいなのがさ、すげえ札束持ってきてさ、じゃあもういいよってその場でガーって警察官数え出してさ、半分渡してさ、なんかすげえ荒いのよ。で拳銃もさ、ちょっと取っといてくれみたいなのガシャーッと外してさ、あのボスの引き出しなんかガーッて入れたりとかしてさ、
そんな中ダクさんは、
うん、着替え途中のさボス出てくるしさ、
なんかあの絵になりますね。
そうバイクもさ、バイクの時現場まで行くのもさ、ノーヘルでさ乗れっつってさ、警察官はメイトしてるけど、俺はノーヘルでさ乗れって乗ってさ、ピーってゴーゴーっつって、英語喋れるかって言われて、喋れない、そうか分かったゴーゴーって全然違うやんか。ジャパニーズゴーゴーってワンウィーンウィーンってさ、途中で適当な屋台でさジュース飲むしさ、
いいね。
お前ちょっとお前向きが逆にしろって言ってさ、その売却とかが起こったりとかして、で現場でも揉めるしさ、当然、まあ、あの物売りというか、その屋台っていうか、ね、物売ってる iPhone ケースとか売ってる人たち聞くから、バーッと揉めてるしさ、
すごい。
で、まあ、帰ってきてさ、まあまあ、やっとその日は信じてくれて、でまあ、あれです、その、あさってに。過去から朝でもかっこいいって言われて、面倒くせ
え。その日じゃないのっていうか、翌日ですがないんだ、ね、
そうで、もうその日も遊園地行く約束あったから遊園地行って、まあ楽しくないよね。
そりゃそうでしょう。人生で一番テンション高かった時は、
もう何にも高い、ただこれはバズるなっていうのがちょっと
それはね、
見えてくるわけ。本当は現金2万ぐらい失ってたんだから、ありやったなとか思うんだけど、
まあちょっと失ってる額は額ですけど、まあ、まあね、もうこのラジオ聞いてる頃の村田さんファンはみんなご存知でしょうけどね。
でももう今現在出ちゃってる、ね、全国にね、俺のへこんだ顔が
流れてるんで。ね、
泣きそうになるわ。
でもあの時の顔が一番可愛いですよね。
あのさ、やっぱわざとやってるのよ。
もちろんもちろん。
木村さんに言われて、はいはいって言われて、まあまあ、で俺も落ち込んでるって顔してるけど、あの普段やとあそこまでできないね。
あ、そうそう。演技だけだとね。
本当に落ち込んでないとあんな顔できない。
本当に落ち込んでる、上に落ち込んでる演技をさせられてる悲しさが混ざってますよね。
でまあさ、まあまあ木村さんがそこそこお金あったんだけど、食い物とかは別にそんなに節約しなくてもよかったんだけど、はい、
まあ一人旅じゃなくてよかったですね。
いや、そうだね、もうホテルにずっといるしかなかったね。
ねえ、
コンビニでなんか安いから、最後のタクシー代だけは確保しなきゃいけないから、すげえ大変なことになる。
ねえ、いや、ね、村さんとかその取材だなんで一人旅もあるでしょうから、結構。
でも俺別にそんなにさ、だからなんかすごいさ、旅慣れてるみたいに言われるけど、そうでも俺もうイラストレーターライターだから、ね、あのプロになるまで海外旅行もしてないしさ、なんか全然国内旅行もしてなかったからね、自己啓発するためにライターになったわけだからさ、そもそも引きこもりのクズですよ。
そんなことないけど、まあ、かそんな海外は村田さんはそんな行ってるって印象ないけど、
でやっぱ最終日になって、まあ、それまでに まあ、フィリピンのスラム街とか、うん、なんかいろいろ行ったけど、で最後、まあ、またこう木村さんの2人で警察に行ってさ、うん、警察行く前に公式文書を書いてもらわなきゃいけなくて、
ほうほうほう、
代筆屋じゃないけ
ど、あ、そういうのを
作ってくれる。でもそういうのってちゃんとしたとこやと思う
よ。思いますね。
めっちゃ店頭には食材が出て
もうそこも結構フィリピン感満載じ
ゃ
ん。
そうそう、めっちゃテーブルが並んでて、はい、わーって飯食ってて、
アジアですね。
でもなんかパブリックなんとかって書いてあるの一応、うん、看板が出てて、そのすげえ店の奥に扇風機とパソコンが置いてある部屋が、暗い部屋があって、うん、でもパソコンもさむき出しなわけ、まあ、あのカバーが外してあって、配線むき出しなで USB かって最初お願いします。
わざとぐらいですね。
おーもうこーって思ってて、なんか聞いたら本当そこで、うん、ですごい太ったお兄ちゃんが何の住まいなのかって、うん、でその奥さんがさ来てさ、日本語ちょっと喋れるって、
あ、なるほど、
日本来たことないけどちょっとだけ勉強したって、
うん、
パンマエ
パンマエを
パンパン叩かれてさ、で言うわけで、そのボロチンパソコンでさ、赤くなってさ、
うん、
何があったか書いて
くれて、
免許証、ドライビング、なんとかとか言うの、奥さんにパンパンって流れて、何持ってきたんだよ、バカって、ね、日本人優しいね、日本人優しいねって、多分ね、優しいんで、ちょろいって意味だ
よね、
認識が甘いっていう、
ね、アホやなっていうふうに言われてるわけですね。なるほど、優しい、
喜んだらちょろいって言う
ね
んから
ね。なるほど、そういうな、でもそういうことですよね、絶対それは。
そうそうそう、バカだねという意味で、
うん、
なんでそんな持ってきたの、もうって散々言われてさ、もうそれ一番反省したね、なんか、
うん、
泥棒いっぱいよとか。
まあそうですね、行く前がちょっとバタバタして財布そのままにしちゃったっていうの
と、ただ会ってる人は嫌な人に会ってないので、いや、お金が取られたら悲しいことやけど、うん、お金を盗んだとは身内でもないし、
うん、それはそうですけど、
でもさ、見知らぬ悪い人だからさ、うん、憎みようもないんだよ。
まあそうですね、その、うん、そういうスリ集団ですもんね、いわゆる。
でさ、し別にあっちもこっちのことをさ憎んではいないやんか。
うん、そう、日本人観光客やからっていうことですよね。う
ん、だからさ、正直さ。全然それ分の稽古の憎いというさ、あるじゃ
ない。まあまあまあ、憎さ度合いで言うとね。
だってもうそれデスノートすら書けないしさ、でさ、デスノートでそのスリ集団を、その首里集団って書けば、その首里集団が死ぬとしてさ、書くかっていうとさ、書かない気もするな、なんか、
うん、関係性がないからね。
かわいそうじゃん、それはなんかやっぱりその。犯罪者集団とはいえさ、うん、なんか死んでしまうのはちょっと
デスノートに書くほどではないっていう、
すごいこうソルボンの稽古の本名を探すけどさ
デスノート手に入れたらなるほど、
ただ
大変でしたね、本当ね。
でそれをまた警察に持っていくわけ、うん、その文書を作ってもらって、うん、それは文書がさ2000円くらいかかってさ、それは危なかったな、
本当に
暇さえなかったら現金ないから、それ買えねえ、
それすらできなかったんですね。
それを持って、でポリスレポートも書いてもらってとか、かまわないって
かまわないな、
でもすっげえみんなにかばんはうまいな、かばんはうまいな怒られてさ、で、はい、ポリスレポート書いてもらったんだけど、
はい、
結局じゃあさ、何の確かに入ってたんだよ、保険には、
うん、
でも現金適用外だ
よ、うん、
で財布はまず減価償却しちゃってるのもあるし、
うん、
領収書もないから保険聞かないわけ、うん、で保険なんで、まあ、Wi-Fi はもちろんその Wi-Fi の保険だから全然タダです、
うん、
で何に効くのかっていうと、免許証の再発行代だけなんです
、うん、はあ、それだけ、
それ3600円ぐらいもういいやと思って、
そりゃもういいやっすね、なりますね。
ただ、まあ、ただ俺はもう途中からその ルポかゴ
ッチ。そうですよね。そのスイッチはそっちに村さんは行きますよね。
でそれはそれで楽しいし、実際東洋経済で書きましたよ。うん、書いて6日後に記事出ましたよ。うん、だから釣られて9日後にはもう記事が出てるっていうね、うん、すごい最速、俺の中でも最速ぐらいで出ました。
最速も日本帰ってきてすぐ書いたぐらいの。
でまあ、そこそこバズってもらえて、で1日ぐらいは東洋経済で1位を得た時で、
うん、あ24時間ずっと流通が、
うん、1週間も5位ぐらいの、
なかなかすごいですね。
なかなかの東洋経済の中ではかなりの、
うん、だっていろんな、だって東洋経済って言ったらね、その読まれる記事多いわけだから、ずっと1位はちょっとすごいですね。
まあバッシング
カバンは前って怒られる。
いや何をさバッシングすることだ。俺がさ海外ってこんなんだぜとかさ、うん、上から言ってんだからさ、例えばならわかるけどさ。
いやでもほら日本人ってその人のそういうダメなところを見つけたらわーって来る人種いるじゃないですか。
こんな記事意味ない、意味ないけどさ、あるじゃん。
意味ないは何を言うてんだって論点
が違う。意味なくてもいいよ。まず意味なくてもいいけど、うん、意味あるかないかで言ったらあるじゃん。だってさ、うん、海外旅行すげえ好きなやつが分かんないけど、誰だって初の海外旅行の人
が、もちろんもちろん初マニラはみんな一度はありますから。
初海外旅行の人が多いわけやんか、うん、でやっぱさスリで会うって俺も知ってたよ。俺記事書いてたからね、丸山さんのやつで、うん、スリだからカバン前って記事書いてたけど俺がスリ釣られるわけやんか、うん、やっぱ自分の身に降りかかんない限りさ、うん、分かんないわけだから、とても一人称っぽく書いたわけ、うん、その不慣れ、海外そんな行ってない人が海外で盗まれるっていうさ、その記事を書いたわけだから、はい、その読んだ人はその結構自分のことじゃないことのように思ってもらえるような書き方のさ、うん、記事にしたわけ。
ちょっと僕もこのレトロチンパンジー的に聞いてましたけど、まあ、もちろん記事読んでるわけですよ。やっぱりなんかあこういうの書いてくれた方がいいなっていうのは思った。それ
ボロクソですよ。
なんかだって若い子とかそれこそ親世代の人の初海外とかもあるわけじゃないですか、年取ってからの。あれ読んだ方がいいって思ったっすよね、普通にね。まあまあ身内で褒めまくるのも変な話だけど、
海外ネタってやっぱすげえマウント取ってくる人多いとは聞いてたんですけど、やっぱ本当だなと思ってさ、なんかさ、なんかこれ当たり前とかさ、どうでもよくないっていうかさ、お前に役に立たなくてもさ、いい記事っていっぱいあるじゃないですか。例えば生理用品の記事とか俺には関係ないけど、俺わざわざ生理用品の記事を全然書けないとか、思う思う。
だからその子育ての記事とかって我々は子供いないからどうでもいいことだけど、その子育てに悩んでたり子育て1年生のママさんはめちゃめちゃ大事じゃないですか。
そうそう、だから幼稚園のさ記事とかもさ、別に俺は関係ねえけど、俺はわざわざ関係ねえとは書かない。
でも世の中にめちゃめちゃ関係あって、その記事が関係ある人が読むわけだからね。
そうで、もっともっとさニッチな記事とかあるわけじゃない、そのパチンコの台の話とかさ、はいはいはい、そんな、それはもちろん指輪の財布の話とかさ、うん、ダイヤモンドも何もとかさ、科学の記事とかさ、うん、そのもっと言えばブラックホールの記事なんか誰の役にも立たないわけじゃん、基本的には、ね、うん、いいんだよ、いいんだよ、とても大事なことだけど、うん、ただだからさ、そのこんな記事でいいんだとかさ言ってるやつのさ、俺はあれだよね、すごいネットのいいところ、そいつが何してるかをずっとこう追っかけましたよ。 NPO であんまうまくいってねえんだなとかさ、大学生で NPO に行って30歳でいつの間にか都落ちですか、都落ちというかマニラでやってたけど東京にそっと帰ってきてルームシェアですか30歳でとかの、その
チェックしてね、
20人ぐらい追っかけて俺の悪口を言ってるやつの
まあでも悪口言ってるやつでそんなファンか成功してるっているわけないから。
でも自分の悪口言ってる人は別に何も仕返しない、殺すとか言われたら一応通報はするけど、はい、そうじゃない限りは何も返さず、うん、そっとこう
そっと
追えるとこまでチェイスする
チェイサーとしての
チェイサーとして
チェイサーラムがね、
ダメなの書いてるなとか、そういうノートとかも読んで
ノートの記事をね、
ノートの記事とか読んで、下手くそだなとか思って、
それは向こうは別にそれ素人だからね、ノートって誰でも書けるやつだもんね。
まあでも金取ってたらもうそれはプロだし、今もそこの境目はないよ。
そっか、俺の知り合い の, あの記者の人もそういえばノートで記事書いてるわ。
だって昔あってウェブで記事書いてること自体素人扱いされたけど、今そんなこと誰も言わない
し。ああそうですよね。
別に東洋経済の本誌よりもさ、ウェブの方が読まれる数はさ圧倒的に多いわけだし、うん。
まあ、じゃあ皆さんはそのチェイスも楽しんで、
うん、いやでもまあ本当に、うん、本当にすごいよね、600個ぐらい悪口が並ぶとおもろいよね。
そんなにでもやっぱあれなんですね、その海外ネタって。
だからまあ東洋経済のコメ欄はまだいいけど、うん、ヤフーでのコメ欄はやっぱすごい民度低い。
なんかそのそうですよね、同じこと思いました。民度がやっぱ差が出ますよね。
にちゃんみたいな、なんかさ、うん、どうしようもねえジジイがさ、こう、うん、わしゃわしゃ書いてるから
ね。
さ
わしゃわしゃ、家でね、家で T シャツ短パンでね。
だからさ、やっぱこうこれこんなの書いて名刺金もらえるんだからいいよなって言ってる人ってすげえ追っかけたくなるんだよね。どういうことやって金がもらえてないんやろって思って
気になっちゃう。どうい
うしょうもない記事を書いてる。
そうね、金もらえてる人はだってそんなこと言わないもんね。
だからさ、海外にずっといる人ってさ、いる人でも面白くないよな。なんかさ、自分が見てきたものをそのまま描写すればいいじゃんと思うんだよ。なんかそういうことしないんだよな。なんか面白くない精神論みたいなことしか、あれみんな目が綺麗でとか、うるせえよと思う。
みんな目が綺麗でやる、しゃらくさいな。
ルポのさ、原則としての原則はさ、うん、そこに行った気分にならなきゃいけないから、
うんうん、そのこう体験したようにね、読ませないとね、ルポは、ね、
そうそう。だから空気感とかさ、うん、あった具体的なものとかさ、書いていかなきゃいけないわけ、うんうん、それができない人が多い
とか。村田さんとか現地続き、そこのスイッチの空気感を記憶したりメモしたりってことでしょ。要は写真に収めたりとか、その
だからみんな自分の言いたいことが強すぎるのよ。俺の感想、俺の思いっていうのが多すぎて、その、うん、結局さ、映画がとかでもそうだけどさ、映画がつまんねえのに作者の思いだけが素晴らしくて意味ねえじゃん。
まあ、面白いけどまだいいけどね。
ルポはやっぱり何があったかをきちんと伝えないとダメだっていうのを、うん、俺をバッシングする人たちのやつで、まあ、俺は一番のミスはバーツとペソを間違えたっていうのですげえ叩かれた。怒られた。でも編集さんにも怒られたけど、
まあ、それは怒られる。
いやでも怒られるもん、お前らの構成が通って
ない。それ編集が直せよって話だ
けど。俺のミスもあるけど、あと旅券の話で、旅券を最高確保しないと帰れないって書いたのすげえ叩かれたんだけど、あのね、それはねちょっと半分わざとだったのよ。パスポート失っても、うん、旅券を発行しても臨時旅券を発行してもらって帰ることはできるの、うんうん、けど、あの基本的にはダメなの。基本的にあの原則再発行なの、うん、分かる。
なるほどなるほど。
だからあくまで臨時扱いなの、旅券発行って、うんう
ん、それはそんな簡単に再発行できるとね。
で、うん、ほぼ臨時で発行してもらえる、旅券って、うんうんうん、で旅券とパスポートって含まれる似てるものなわけ、うん、分かるかな、うん、
なるほど、分かります。
パスポートは旅券以外の、身分証明書とかの役割もある、うん、けど半分ぐらいは旅券じゃん、
うん、まあ、その旅するためのね、そうそうそう、許可証だからね、
旅券って書いてあるじゃん、うん、書いてある。で旅券の再発行をしてもらうわけ、うん、旅券の再発行してもらったものは身分証明書にはならないから、パスポートでは厳密にはないんだけど、うんうん、相当近いものなの。旅券であり、うんうん、パスポートも旅券
の国に入国出国のね、そうそうそう、ものが書かれてるからね。
で、ね、ちょっと思ったのはここでそういう俺は経験もしてないのに、うん、臨時の旅券を発行してもらって帰れるって書いて、現実そうなら何も困んないけど、うん、 帰れない機会があったら俺叩かれるなと思ったわけ。
なるほどなるほど。
より深刻な事態になるじゃん。
うんうんうん、そりゃそうだ。
予見がないとダメだと思っててもどの道行くじゃない、その大使館とかに、
うん、
で、いや大丈夫ですよって言われたら何の問題もないじゃん、
うん、
けど再発行せなくても帰れるんだと例えば思ってダメな国ありそうじゃん、中国とか、
うん、
それで帰れなくなったら困るなみたいなのもあって書いたら、まあ叩かれた叩かれた、
うん、すごいなやっぱり。
でも原則そう、でもなんか寺田さんからメール来て、なんか
寺田達也さん、はいはいはい、
これも盗まれたぜって来て、嬉しい俺ファンだから嬉しい、
ラム喜ぶの巻
寺田さんあれだよね、純粋に嬉しいよ
まあまあまあね、
普通純粋に、なんかさ俺嘘のファンが多いからさ
ちょっと待ってちょっと待って、それはもうこれ終わっていいかな、
あれでさやっぱこう
嘘のファン多いからはどうかな、
サブカルさあんま興味なかったから
さ、うん、終わる、
いやいやいや、あと3分あったけど全然読んでなかったから、
はい、
読んでましたって嘘をついて、はい、自分のこう過去を改ざんしてあたかも結構ファンだったことに切り替えてい
く方
がだから、あでも飲んでましたって嬉しいって自分をごまかして嬉しがってたけど、まあ、実はそんな本当はそんなでもないこと
がそんなの言わなくていいですよ
でも寺田さんは本当に好きやったから、
寺田さんの本当に好きは際立ってますけど、なんかいろんなものがあれですけどね。
知らねえよ。
知らねえよ。
誰も聞いてねえんだ。
そうね。で、寺田さんのことは本当に好きっていうのだけ伝えたわけですね。
寺田さんはやっぱいいよな
って。うん。いや、僕も大好きですよ。もう
寺田さんは本当に純粋に、
うん、何度も見てます。
好きやったから。
うん。
いいよね。だから、うん、そうじゃない。可愛いとなんか後からやっぱさあ後から嘘ついてること多いじゃん、
うん、心を偽って
あなんかバーッとウィキペディアタレをガーッて読んで
ウィキペディア頭に入れてね。
でもこの間村上隆さんインタビューして、あの芸術家じゃないあの怠け者が見てたとか、
はいはいはい、
パジとか、
はいはいはい、
星守るの、うんうん、俺は実はすげえファンやって、
野上さんについてはね、ラムさん昔から言ってるんで僕は知ってますけど、
だから俺よく考えたら中学校時代にヤンジャンをすげえ読んでてそのあの人たちがすごい、
うん、
好きなんだなっていうナインティの先生とか
はいはいはい、
ね、だからで多分森下由美とか、
うん、
でその中の村上さんは当時二十歳ぐらいで大学生やりながら、
ああそうかそうか、
漫画家やってて、すげえかっこよかったよね。
確かに。
学生でやんじゃん。
やんじゃんってやっぱかっこいいな。
とはすごい面白い話だ。もうこれも東洋経済で、これまだ書いてないけど、
うん、
これが発表される頃にはね。
6月19日にはもう読めるという
。でもまあ本当ね、好きな人に会うのはいいし、好きじゃない人を自分を偽るっていうのもまたそれもまた一興
一興かな一興かな、
嘘まかしだから自分でも分かんなくなる
これね、村田さんの場合本当ですからね、本当に分からなくしていっても
本当に分かんなくなるよね。あれって俺本当に好きだった気がするなと思ったけど
でも寺田さんの本当の好きははっきり分かるわけじゃないですかだから突き詰めていくと分かるってことですよ、
うん、だからなんつうの、そうだな、結構な俺もっこ話したいことあったんやけど、まあ無理やからな、
まあまあ、じゃあまたそれは
今石黒和夫、和夫石黒を読んでる、
ああまあまあじゃあそれはまた、おいおい
次
の収録ですかね、うん、ということでちょっと財布すられた話からいろいろ夏さんの好きについて語ってもらいましたけど、お疲れ様です。ではでは。